50代がしておきたい30のこと。その1。50代の可能性は充電の大きさで決まる。年齢を取ること可能性が小さくなる。世間でよく聞かれる言葉です。50代は20代や30代に比べて可能性が小さいと考える人も多いのではないでしょうか。確かに、年を取れば体力や記憶力が衰えます。もちろん、年を取っても運動できたり、新しいことを覚えたりできますが、純粋な体力は若い人に負けてしまうでしょう。どうしても、老いには叶いません。また、年を重ねるにつれて背負うことも増えます。仕事の責任、子供、ローンなどです。その結果、可能性が小さくなるというわけです。しかし、この言葉に惑わされてはいけません。年齢と可能性との関係はいかようにも変わるものです。可能性は充電の大きさで決まることだからです。勝負するポイントを変えてください。年を重ねるにつれて強くなる力に重点を置くのです。例えば、思考力です。思考力は多くの経験を積み重ねること、磨かれる力です。判断力、理解力、先見力などです。若い人より優れた判断ができ、深く理解ができ、未来を正確に予想できるでしょう。思考力を勝負ポイントにすれば、若い人より大きな可能性があります。人脈もまた、年を取るほど強くなる力です。長く生きているほど、たくさんの人と知り合います。知り合った人とも、経験を通して強い絆で結ばれているでしょう。人脈を生かして行動すれば、若い人より大きな可能性があると言えます。起業をするなら、経験や人脈を生かせば、若い人より有利な立場で挑戦できます。年齢を取るほど可能性が小さくなるという言葉に惑わされないことです。可能性が小さいなんて、とんでもありません。可能性は重点の大きさで決まります。年数が高くなるほど強くなる力に重点を置けば、むしろあなたは今、人生で最も可能性が大きな状態なのです。年齢が高くなるほど強くなることに重点を置いて行動する。50代がしておきたい30のこと。その2、最も出費が多い50代。考えるべきポイントは消費ではなく投資。50代は人生で最も出費が多い10年間です。子供は大学生になり、学費が急に増えます。一戸建てを購入すれば、毎月のローンが重くのしかかります。出費ばかりが増え、うんざりしている人も多いことでしょう。しかし、支出ばかり考えるのはよくありません。出ていくお金ばかりに注意を向けていれば、気持ちまで暗くなって当然です。少し考え方を変えてみてください。出費は消費ではなく投資と考えるのです。例えば、子供の学費にお金がかかるというのは、子供の教育に投資していると考えることができます。お金はかかりますが、子供は学校で有意義な授業を受け、ぐいぐい成長できます。今のローンが苦しいというのも無駄な消費ではありません。一戸建てを持つことで家庭に投資していると考えることができます。おかげでパートナーとの関係が良好であったり、子供も落ち着いて勉強できたりします。子供や家庭に投資をしているのですから意味があります。決して無駄な出費ではないのです。そうしたことに気づけば気持ちが明るくなってきませんか。人生で最も出費が多い50代は同時に最も投資が多い時期と考えることができます。50代はそういう時期です。出費ではなく投資と考えることです。お金の苦難が大変な10年間ですが、最も投資をしている時期だと考え乗り越えましょう。たくさん投資をしていると考える。50代がしておきたい30のこと。その3。年相応という意味を誤解していませんか。人間は年齢にふさわしい行動を取ろうとします。10代は学生らしく振る舞い、20代になれば社会人らしく振る舞います。年齢に合った行動から自然に従って生きている様子が伺えます。もちろん50代になれば50代にふさわしい行動を心がけようとするでしょう。ところが人生後半になると年相応という意味を誤解する人が増えるようです。もう若くない。もう年だ。何をするにも遅すぎる。もっともらしい言葉に聞こえますが違うのです。年相応という意味を誤解していませんか。もう若くない、もう年だという発言は50代にふさわしい発言ではありません。もはや人生を諦めている人の発言です。生きることに対して投げやりになっています。全く年相応ではないのです。50代にとって本当の年相応とは若々しい行動です。人生はまだまだ長いのですから諦めない発言や行動こそ50代に最もふさわしい発言です。すなわちまだ若い、まだまだいけると考えることが本当の年相応なのです。では早速今日から年相応の発言をしましょう。50代はまだ若い。50代はまだまだいけます。若々しい言動を心がけることが50代に最もふさわしい姿勢なのです。まだ若い、まだまだいけるを口癖にする。50代がしておきたい30のこと。その4。今が人生の半分と考えてみる。50代になると人生の後半に入ってしばらく時間が経ちます。人生を80年とすれば50代はとっくに半分を超えています。自分の人生の終点を意識する人も多いのではないでしょうか。ところが考え方とは面白いものです。基準を少し変えるだけで随分印象が変わります。人生を80年ではなく100年で考えてみるのです。100歳まで生きると思えば50代は人生の折り返し地点です。まだ半分です。ようやく今人生の後半戦に入ったと考えることができるわけです。ということはあなたが経験できる人生の楽しみもまだ半分と考えることができます。そんなに長く生きても仕方ないと思うのではありません。長く生きられれば孫の顔も見られます。ひい孫の顔も見られます。たくさん旅行も楽しめます。美味しい食事を味わえ、面白い本を読め、好きな映画を見たりできます。楽しいことを見つける努力をすれば人生は80年では短すぎます。医学はどんどん進歩しています。もし今日から食事や運動に気を遣った生活を心がければ100歳まで生きられる可能性があります。人生100年というのがこれからの新しい基準です。世界には106歳で世界一周を果たした人さえいます。人生を満喫する先輩を見習い、あなたももっと人生を楽しみましょう。まだまだ人生これからなのです。80歳ではなく100歳を目指す生き方をする。50代がしておきたい30のこと。その後、年齢による印象は口にするときの態度で決まる。あなたが年齢を口にするときどういう態度ですか。50代になれば自分の年齢を口にしづらいと感じる人も多いのではないでしょうか。ネックになるのは年齢の高さです。若い人が羨ましいという気持ちは自然と態度に出るものです。特に若い人と接していると10年と思われるのではないかと不安になります。しかしここに誤解があります。老けて見られるかどうかに年齢は関係ありません。年齢を口にするときの態度で決まるのです。同じ年齢でも発言の態度によって印象は随分変わります。例えばうつむきながら55歳ですがと言えばどうでしょう。自信なさそうな態度では実年齢より老けて見られます。老けて見られるからこの人大丈夫かなと思われるのです。大切なことは堂々と年齢を口にする態度です。にっこりしたい顔で55歳ですと胸を張るのです。自信を持った態度になれば実年齢より若く見られます。若く見られるから勢いがあるなと思われ、威厳のある風格も漂います。堂々と年齢を口にすることが50代にふさわしい態度です。年齢を口にするときは堂々とした態度を心がけましょう。年齢を聞かれたときは堂々と口にする。50代がしておきたい30のこと。その6。50代は今一度おしゃれを意識する時期。あなたは普段どのような服装を身につけていますか。若い頃に比べるとだいぶ地味な服装になっていないでしょうか。これは無意識に起こります。50代という年齢が頭の片隅にあると服装にも現れがちです。もう年だから派手な格好はできないのではないかと思い、無意識のうちに地味な服装を選ぶ傾向があります。その結果、いつの間にかおしゃれをすることまで捨ててしまっていることがあります。おしゃれを忘れてしまうとさらに気持ちまで暗くなってしまいます。あなたはいかがですか。服装が落ち着くのはいいのですが、おしゃれまで捨てる必要はありません。おしゃれはいつまでも楽しむものです。おしゃれは人の心を華やかにして人生に活気をもたらす力があります。50代はもちろん60代や70代になってもやはりおしゃれは大切です。年齢を気にし始める50代だからおしゃれを意識してみてください。 少し明るい服を着てみるだけでも気持ちが明るくなります。派手な服装もまだまだ挑戦できます。気持ちが明るくなるからおしゃれをするのではありません。おしゃれをするから気持ちが明るくなるのです。気持ちが明るくなれば心も明るくなり行動したくなるでしょう。おしゃれ一つで生活全体に活気が出ます。おしゃれを意識することは生き方を変えるキーポイントなのです。50代だからおしゃれを意識する。50代がしておきたい30のこと。その7。白髪を隠すおしゃれもあれば白髪を見せるおしゃれもある。50代にもなれば黒髪の中に白いものが目立ち始めます。白髪です。今どのくらい白髪が目立っていますか？自分ではまだまだ若いと思っても実際に白髪が見えるとやはり自分の老いを自覚してしまうものです。また白髪が増えたとため息をつく人も多いのではないでしょうか。そこで手を出すのが白髪染めです。白髪染めはおしゃれの一つです。白髪染めを使って黒髪に整えれば若々しく見えるのは間違いありません。一回り若く見られるようになり周りの人からお若いですねと驚かれるでしょう。若々しいファッションもより似合うに違いありません。では白髪染めがおしゃれに必要かというとそうではありません。あえて白髪を見せるおしゃれもあります。白髪はいわば年輪です。年齢を感じさせる勲章です。白髪があるから雰囲気に品格が出て表情にも貫禄が出てきます。白髪混じりでスーツを決めれば独特の風格が漂います。一回り大人らしい雰囲気が出れば憧れの対象になります。白髪があるから漂うかっこよさもあるのです。大切なことは自分がどうありたいかです。おしゃれは自分のためにするものです。人目を気にするよりまず自分がどうありたいのかを第一に考えることが大切です。自分がこうありたいという方向性があなたが目指すべきおしゃれです。白髪染めをするおしゃれもあればあえて白髪染めをしないおしゃれもあるのです。白髪のあり方について考える。50代がしておきたい30のこと。その8。満足のいく人生のために今何ができるか。後悔には変わった特徴があります。しばらくしてから感じるという特徴です。経験している最中は感じられないのです。今は大変な毎日でしょう。しかし60代や70代になってからあの時こうしておくべきだったということが一つや二つ出てきます。もっと積極的に仕事をすべきだった。もっと部下の教育に力を入れておくべきだった。もっと両親と会話をすべきだった。もっと我が子と接する時間を増やすべきだった。もっと健康に気を使うべきだった。悔いる気持ちが出てきても後からではやり直せないことがあります。定年を迎えて退職した後では部下の教育ができません。両親が亡くなってからでは接することもできません。10歳の我が子と接することができるのは1年間だけです。15歳の我が子と接することができるのも1年間だけです。後悔をしないために今何ができるか。真剣に考えてほしいのです。後悔しない生き方のために今できることをリストアップしてみましょう。おすすめするのは後悔しないための一覧表の作成です。後悔しないように今できることをリストアップして満足のいく生き方を心がけるのです。まだ間に合います。今からでも後悔しないように生きると心がければおのずと生き方に力がみなります。人生は一度しかありません。一度過ぎてしまった過去を戻すこともできません。一日一日が貴重であり今この瞬間も貴重です。今日のあなたは後から悔いることのない過ごし方でしたか。しまったと思うことがないよう一覧表を作成して自分の行動に緊張感を作りましょう。後悔しないための一覧表を作成する。50代がしておきたい30のこと。その9。健康維持のキーポイントは高い健康意識を維持すること。50代は健康への意識が崩れつつある年頃です。健康が崩れるというより健康への意識が崩れるです。もう人生はそれほど長くない。今から健康を気にしても意味がないと思い健康に気遣う意識が低下します。健康が崩れるのも問題ですが健康への意識が崩れるのも問題です。健康への意識が崩れると必ず健康も崩れます。生活習慣が乱暴になり健康も崩れやすくなるからです。しかし人生の残り時間を考えると健康への意識が低くなりがちです。そこでおすすめしたいのが読書です。健康に関する本を読みましょう。健康意識を高めるためにはやはり健康に関する本が一番です。本には不思議な力があります。単に知識や知恵が身につくだけではありません。気持ちを高揚させる力があります。やる気、元気、勇気など精神面を明るくさせる力があるのです。長生きしたいと思うことが健康を維持したいという気持ちにする一番の方法です。自分の悪い習慣を恥じてもっと健康になりたいという気持ちにさせる力があります。遅すぎるのではないかと思いますが遅すぎではありません。健康が崩れつつあっても今から健康への意識を高めて生活習慣を改めれば改善の余地があります。すでに病にかかっていたとしても症状の改善を早めたり軽くしたりする効果もあります。50代は健康に関する本を読む時期です。50代のうちに50冊は読みましょう。50冊は多いと感じるかもしれませんが1年にすればたった5冊です。無理なことではありませんね。もう50代と思うのではありません。まだ50代です。まだ人生が続くのですから健康を諦めないことが大切です。健康に関する本を読んで生活習慣を改める。50代がしておきたい30のこと。その10。礼儀があるからいい人間関係がいつまでも続く。50代になるとパートナーとの付き合いもかなりの年月になります。20代で結婚すれば30年ほどの付き合いになります。30代で結婚しても20年ほどの付き合いになります。さすがに20年を超える付き合いとなると仲がいいというだけでは説明がつかない特別な存在になるでしょう。しかし付き合いが長くなる50代は態度も乱暴になりがちです。長い付き合いだから言わなくてもわかるだろう。いちいち挨拶を言うのも面倒。家族なんだから礼儀なんていらないだろう。挨拶を省いたり感謝を忘れたり協力する意識が薄くなったりして無礼な態度になるのです。人間関係が悪化するもとです。いくら付き合いが長いとはいえ礼儀を省いていいわけではありません。礼儀はいつまでも必要です。礼儀があるからいい人間関係がいつまでも続きます。あなたはいかがでしょうか。パートナーとの関係は人生の幸せに比例します。一人で美しい風景を見る感動も二人で分かち合えば2倍に大きくなります。重い荷物も二人で協力すれば半分に軽くなります。さらに両親の関係は子供への教育にも影響します。両親が協力していればその様子を見た子供にも思いやりの気持ちが芽生え優しい声と成長します。両親の礼儀が正しければその様子を見た子供にも礼儀を重んじる気持ちが芽生えしっかりした声と成長します。子供は親を映す鏡です。自分の言葉や行動を振り返り無礼になっている点があれば直しましょう。50代という区切りはパートナーのためにも子供のためにも礼儀を振り返る時期なのです。礼儀を改めて大切にする。50代がしておきたい30のこと。その11。節目を迎える結婚記念日は自分の誕生日より大切。50代になると夫婦の結婚記念日の大きな節目を迎えます。20周年や30周年の結婚記念日です。毎年ある結婚記念日の中でも大きな節目を迎える結婚記念日は特別です。20年や30年といえば一人の人間が生まれてから社会人になるまでの歳月に当たります。それほど長い間夫婦関係を維持できたことは素晴らしいことです。考え方を変えれば自分の誕生日より大切な日です。結婚20周年や30周年は10年に1回しかないイベントです。大きな節目を迎えるこの日にぜひ一大イベントを計画しましょう。例えば旅行を計画するのはいかがでしょうか。国内海外問わず夫婦で一緒に行きたいところを話し合いましょう。10年に一度なのですから思い切って奮発です。美しい夜景が見えるレストランで豪華にディナーを楽しむのもいいでしょう。雰囲気のあるところで結婚記念日を祝えば新婚時代の優しさを取り戻すきっかけになります。贅沢はこういう時にこそ楽しむものです。自分の誕生日より大切な日です。10年に一度ですから誕生日10回分くらいの費用を使って贅沢をした方がいいです。10年に1回くらいはこういうイベントがあると夫婦仲も引き締まります。お金で幸せは買えませんが夫婦の思い出なら作れます。これが正しいお金の使い方です。夫婦仲が深まればこれからの人生も楽しくなるのです。 20周年や30周年の結婚記念日に誕生日10回分の費用を使ったイベントを楽しむ。50代がしておきたい30のこと。その12、どれだけ社会的に成功しても家族と仲が悪くなれば失敗。成功するためには熱心に仕事に打ち込むことが必要です。夢中になって一心不乱に集中することでいい仕事ができます。仕事に打ち込むと私生活に余裕がなくなる一方、成功に近づけます。一生懸命ですからお金も稼げます。有名になったり地位も上がったりします。しかし成功のためとはいえ家族を犠牲にするのはよくありません。家族は後回しにするのはうっかりやってしまいやすいから要注意です。どれだけ社会的に成功しても家族と仲が悪くなれば失敗です。家族は人生の土台です。家族こそあらゆる成功の中心です。土台が崩れてしまえば積み重ねてきたことも崩れます。表向きは成功に見えても実際は失敗です。どれだけ大金を稼いでもどれだけ有名になっても家族との仲が悪くなれば失敗なのです。家族は仕事に関係ないと思うのは誤解です。直接に関係しなくても間接に関係します。家族があるからこそ精神的なサポートが受けられます。家族と仲がいいから踏ん張ったり底力が発揮できたりします。社会的な成功も家族という分かち合える存在がいるから喜びや満足が倍増します。喜びや満足が倍増すればまた踏ん張りや底力が発揮できるのです。仕事に熱心になるのはいいのですが、家族と仲が悪くならない程度にしましょう。家族があっての成功です。家族との関係が第一です。どんなに成功しても家族との仲は最優先にする。50代がしておきたい30のこと。その13、子供の学費は最優先する。50代は出費が多くなります。特に大きな負担になるのが子供にかかる費用でしょう。50代になる頃といえば子供がちょうど高校や大学に進学する時期です。義務教育が終われば学費が急に増えます。高いレベルの授業ほど学費も大きくなります。授業料のほか教科書や参考書の代金だけでもそれなりの金額になります。地元を離れた学校に進学するなら学費のほか家賃や食費もかかります。子供にかかるお金が一段と増えるのです。苦しい生活面を考えて子供にかかるお金を何とか節約できないかと考えるとき注意してほしいことがあります。子供の光熱費や家賃などの節約はいいのですが、勉強に必要なお金だけは削るべきではありません。学費だけは削らないでほしいのです。高校や大学時代は子供の将来を決める大事な時期です。ここでわずかな教育費を削ったばかりに子供の未来まで大きく削ってしまう可能性があります。いかに子供が多く学び大きく成長できるかは学費次第です。やはり子供に学費を投資すればするほどたくさん学べ大きく成長できます。子供にとって遊びも勉強です。無駄遣いという失敗も勉強です。すべて我が子の勉強として考えれば出費が多少大きくても寛大になれます。ゆくゆくは就職活動に影響して将来の子供が社会人になった時の仕事や収入にもつながります。大げさに言えば孫やひ孫も影響すると言っても過言ではありません。節約するなら学費以外の部分です。経済的に厳しい状況はあるかもしれませんが、我が子の学費だけは常に最優先です。この時期に投資したお金によって子供の将来全体が決まるのです。子供の家賃や光熱費は削っても学費だけは削らないようにする。50代がしておきたい30のこと。その14、自立したがる子供を無理に引き止めない。50代になれば子供が大学に進学する時期と重なるでしょう。大学の進学を親と相談するとき、子供から地元から離れた大学を希望することがあります。地元から離れた大学に進学したい、大学では一人暮らしをしたいなどです。そこであなたはどう答えますか。大切な我が子ですから、いつまでもそばにいてほしいと思うでしょう。親としては子供が親元を離れるのは心配で当然です。親元から離れた場所では親の目が届かず何があるかわかりません。しかしそういうときダメだ。許さないと否定しないでほしいのです。できるだけ子供の意思を尊重してほしい。親元から離れたいと思うのは自立心の表れです。一人暮らしをしたいと思うのも自立心の表れです。今必要なのは親離れより子離れです。子供は親が思っているほどもう子供ではありません。子供の側はとっくに親から自立しています。問題は親の方です。親がいつまでも子供を束縛したままでは子供が自立しようとしても自立できません。親が子供を束縛していては子供の可能性を親が踏みつぶしかねません。本当に子供のことを思うなら子供の自立心をぜひ応援してほしいのです。甘やかして育てる時期は終わりました。我が子とはいえもう大学生です。これからは親元から離れたところで暮らし、世の中の苦しみや辛さを経験させた方が子供のためになります。親元から離れたいという提案があれば気をつけて行ってきなさいと言いましょう。涙をこらえてそう言える親が本当に意味で子供思いなのです。子供の自立を応援する。50代がしておきたい30のこと。その15、責任もストレスも多い50代だからこそ羽を外す時間が必要。あなたの生活に羽を外す瞬間はありますか。おそらく少ないと答える人が多いのではないでしょうか。人生の中で50代は最も羽を外しにくい年頃です。子供の学費や家のローンなどで出費も多くなるため大げさにお金を使いにくいです。仕事では部下を持ち重い責任を与えられています。定年も近づいているので職場であまり無理な挑戦をしにくい時期です。あまり羽を外しすぎると家庭も仕事にも響きます。無理はできないと思い我慢の多い毎日を送っているのではないでしょうか。しかし羽を外すのは人生に必要です。羽を外すのはストレス発散の一つだからです。羽を外す時間がないとストレスが溜まる一方になり倒れてしまいます。本当のことを言えば責任もストレスも多い50代だからこそ羽を外す時間が必要なのです。もちろん思い切り羽を外せば仕事や家庭に響く心配があるでしょう。では大げさに羽を外すのが無理なら少しだけ羽を外せばいいのです。小さく羽を外すなら難しくはないはずです。1週間に1回は贅沢に外食です。1ヶ月に1回は温泉です。年に1回は夫婦で旅行です。大げさは難しくても小さく羽を外します。どこかでストレスを発散しておかないと先の長い人生を乗り越えられません。ストレスが溜まりがちな50代だからストレス発散が大切です。羽を外すのも仕事のうちなのです。少しだけ羽を外す。50代がしておきたい30のこと。その16、今度はあなたが予期助言者になる番。若い時期は予期助言者を求めていました。人生に行き詰まった時、迷った時など自分の考えだけでは限界があります。そこで経験豊富な人からの助言を求め自分の人生に役立てていました。予期助言者のおかげでトラブルをうまく乗り越えることができました。立派なあなたが今存在するのも若い時期予期助言者からお世話になったおかげです。しかし50代になれば次はあなたが予期助言者になる番です。若い人から指導を求められれば心よく答えるようにしましょう。自分が苦労していた経験を出し惜しみするのはよくありません。知識や知恵を独り占めするのは助言者らしくない態度です。自分が苦労していた知恵ほど心よく若い人に伝えるようにするのです。知恵は独り占めするのではなく伝えていくものです。伝える努力をするから知恵が蓄積され高度になり次の世代が助かります。助言をするときは軽い気持ちではなく真剣な気持ちで相手と向き合います。じっくり考えてから助言をするのです。自分では当たり前の言葉でも若い人には頼りになる言葉になるかもしれません。励ましの一言になるかもしれません。人生を変える一言になるかもしれません。全身全霊で助言すれば相手のためになる言葉が自然と出てきます。それが過去にお世話になった予期助言者への恩返しです。次の世代が今より明るくなるかどうかはあなたが助言するかどうかにかかっています。50代として生きるあなたの仕事なのです。予期助言者として振る舞う。50代がしておきたい30のこと。その17、楽しそうに仕事を頑張る姿が部下の手本。雰囲気の悪い職場はある特徴があります。上司より部下の方が頑張っていることです。部下は一生懸命になっているにもかかわらず上司はデスクでぼーっとしています。一応仕事はうまく回っていても部下は不満を持ちます。 自分はこんなに頑張っているのに上司はサボっている。上司と部下の意識に差ができ関係がぐしゃぐします。部下より楽をしているはずの上司が疲れた顔を見せていれば最悪です。必死に頑張る部下に暗い表情をした上司ではどんよりした空気が漂います。仕事はうまくいっていても職場の雰囲気が悪くなるのです。雰囲気の良い職場は逆です。部下より上司の方が頑張っています。しかも部下より頑張っているはずの上司が部下より楽しそうなのです。楽しそうになポイントです。この様子は部下にとってショッキングです。部下より一生懸命に頑張る姿といい、楽しそうに仕事をする姿といい、手本です。あんな風に働きたいな。この人についていこうと思い部下がついてくるのです。結果として職場の雰囲気も成績も良くなります。50代は部下の手本を示す時です。部下の手本を示すのはシンプルです。部下より仕事を頑張り、なおかつ楽しそうに仕事をするのです。これまでの経験を生かして全力で仕事に当たってみてください。自分より楽しそうに仕事を頑張る上司は必ず憧れの対象になります。仕事がうまく回っているのも上司のおかげだと思うのです。部下より仕事を頑張り、なおかつ楽しそうに仕事をする。50代がしておきたい30のこと。その18。自分の言い分が正しくても強要させるのは良くない。年を取ってから嫌われるのはどんな人でしょうか。自分の考えを強要させる人です。長く生きていればいるほどたくさんの経験を積みます。これまで数多くの経験をしてきましたから、これが正しいという自分の考えに自信を持つでしょう。もちろん自分の考えを持つのは素晴らしいことです。他人の意見に流されず自分の経験に基づく考えはその人の軸になります。周りに流されず自分の考えで生きていくことができるでしょう。ここまではいいのですが、この後に注意です。自信のある自分の考えを相手に強要させるのはよくありません。人それぞれ違いますから考え方も違います。こうしなければいけない、こう考えなければいけないと言われるのは命令と同じです。相手の間違った考え方を攻撃して自分と同じ考えになるように押し付けます。付き合いづらいなと思われ、新しい友人もできにくくなるのです。自分としてはわざわざ正しいことを教えているのだから、むしろ感謝されたいと思うでしょう。言い分が正しいかどうかの問題ではありません。言い分が正しくても強要された相手は押し付けられた、命令されたと感じ、不快に感じます。他人の意見を聞こうとせず、むしろ自分のやり方を強要させるのはかっこいいというより見苦しいです。だから嫌われてしまうのです。自分が今そうなっていないか振り返ってみることです。大切なことは素直です。自分の考えを持ちつつ他の考えも受け入れる柔軟性を持ちましょう。人には人の考え方があることを尊重することです。自分の考えを持ちつつ人の話が聞ければ嫌われることはありません。あの人は人の話を何でも受け入れるねと思われ、周りも話しかけやすくなるのです。自分の考えを持ちつつ他の考えも受け入れる柔軟性を持つ。50代がしておきたい30のこと。その19。そこそこの生き方ではそこそこの喜びしか味わえない。50代は緊張感が抜けそこそこになってしまいがちです。仕事に手を抜いたり子育てを諦めたりなどです。性格が丸くなり体力の衰えもあるため、無理をするのは控えようと思います。もちろん無理をしないことは大切です。無理なことをしてもかえって悪化になることでしょう。健康を崩したり人間関係が悪化したりする原因になります。しかし余力があるなら全力を尽くすべきです。余裕があるのに全力を尽くさないのはサボっているのと同じです。そこそこの生き方ではそこそこの喜びしか味わえません。喜びを味わう貴重な機会を捨てているようなものです。もったいないです。本当に喜びを味わいたければやはり全力を尽くすことです。本気で仕事をしていますか。本気で子育てをしていますか。50代にそこそこはふさわしくありません。まだいけるのではないかと考えることです。全力を尽くすことがあなたが目指すべき方向です。全力を出して生きることこそ50代にふさわしい姿なのです。そこそこではなく全力の生き方をする。50代がしておきたい30のこと。その20。趣味があなたを幸せにする。あなたの趣味は何ですか。そう聞かれてすぐ答えられますか。趣味がないという人もいるでしょうが、やはり趣味はあった方がいいです。世の中を見てください。無趣味の人より趣味がある人の方が明らかに楽しそうです。ぼーっとしている人よりテニスをしている人の方が生き生きしています。じっとしている人よりガーデニングをしている人の方が目が輝いています。長生きをしている人には必ずと言っていいほど趣味があります。趣味と幸せは密接に関係しています。趣味は人生を豊かにする手段です。趣味とは徹底的に自己満足だけを追求した世界です。得て食えても関係ありません。商品の値段は需要と供給のバランスで決まりますが、趣味の価値は完全に自分の判断で決まります。自分が楽しく感じるなら正解です。ジャンルや世間体にとらわれず、自分が純粋に楽しいと感じることをやりましょう。読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、絵画鑑賞、あらゆるスポーツ、ガーデニング、盆栽、茶道、華道、国内旅行、海外旅行、博物館巡り、美術館巡り、駅巡り、サイクリング、ツーリング、ドライブ、クロスワードパズルや切手の収集も立派な趣味の一つです。うまくできなくてもいいのです。役立たなくてもいいのです。認められなくてもいいのです。趣味は自己満足で完結するものですから、自分が幸せを感じるなら十分です。50代から新しい趣味なんてできるのかと思いますが、趣味に年齢は関係ありません。年齢に関係なく趣味はいつからでも始められます。年齢も成果も関係しないところが趣味の素晴らしい点です。これほど素晴らしい趣味を持たないのは人生の大きな損失です。趣味を持ち、人生の楽しみを一つでも二つでも増やしましょう。一つと言わず、贅沢に二つでも三つでも持つべきです。趣味があなたに生きがいをもたらし、幸せにしてくれるのです。成果とは関係のない趣味を持ち、幸せを増やす。50代がしておきたい30のこと。その21。故郷に感謝すると心に力がみなぎる。今のあなたの原点はどこにあるのでしょうか。生まれ育った故郷です。幼少期を過ごした故郷を思い出してください。あなたは今、立派な大人になりました。学校で多くを学び、今では社会人として立派に働いています。家族を持ったり、子供を持ったりする人もいるでしょう。生まれ育った故郷のおかげです。土台になり、あなたをおかげで支えている存在です。故郷こそあなたの原点なのです。故郷とは不思議な存在です。どれだけ大人になってもほっと落ち着ける場所です。どれだけ遠くに離れていても心の奥で結ばれています。どれだけ時間が経っても忘れられない存在です。故郷に帰った時はぜひ自分の足でじっくり歩いてみましょう。昔遊んだ公園、よく足を運んだ神社やお寺などです。同時に古い町並みに感謝しましょう。神社やお寺に行って拝むのもいいですが、もっとシンプルで十分です。自分の生まれ育った故郷全体に対して心の中で感謝してほしいのです。動くことも話すこともない故郷ですが、今のあなたの原点です。故郷に感謝することは自分を認めることです。故郷に感謝すると心に力がみなぎり、また頑張ろうという気持ちが湧いてきます。故郷に向かってありがとうと感謝する。50代がしておきたい30のこと。その20に、あなたがこれから歩むべき道は古い友人が知っている。50代とは仕事や人生に迷いが生じやすい時期です。どうすればいいのか、これからどうしていけばいいのかと迷う人もいるでしょう。その答えを知っているのは意外な存在です。古い友人なのです。学生時代に仲の良かった友人と久しぶりに連絡を取ってみてください。相手から連絡が来るのを待つのではなく、自分から連絡を取ってみるのです。突然連絡しても迷惑になるのではないかと思うでしょう。いえ、迷惑にはなりません。あなたのところに来る友人から久しぶりに連絡があれば嬉しく感じますね。その心情は相手も同じです。久しぶりに連絡すれば相手はきっと喜びます。久しぶりに会っても話すことがないと思うのも深く考えすぎです。久しぶりだね。元気だった。最近何をしているの？という一言から切り出せば、あとは自然に会話が続きます。止まらないくらいに会話が続くでしょう。 一瞬で昔の関係に戻れ、懐かしい話ができるのです。職業や住む場所などが昔と全く変わっていても、心の奥では繋がっているとわかります。そうして話をしていると、次から次へと昔を思い出します。昔はこうだったな、と思い出すことは、基本に帰る、原点に戻るということです。自分の出発点を振り返ることで、おのずと進むべき道も見えてくるでしょう。古い友人と話を終えている頃には、新しい答えが見つかっているに違いありません。あなたがこれから歩むべき道は、古い友人が知っているのです。昔の友人に連絡してみる。50代がしておきたい30のこと。その23。同窓会ができるのも最後になるかもしれない。ある日、古い友人から集まりの連絡がやってきます。同窓会の誘いです。あなたは同窓会に喜んで出席するタイプでしょうか。それとも恥ずかしいと思い適当な理由を作って断るタイプでしょうか。確かに同窓会に出席するのは恥ずかしいと思って当然です。年を取ればシミもシワも白髪も増え、老けて見られるのが怖いでしょう。老けた顔を見られて嬉しい人はいません。しかし、やはりできるだけ同窓会に出席することをお勧めします。同窓会は自分の意思で自由にできるイベントではないからです。同窓会を開くには多くの人の都合を合わせることが必要です。大変ですし、いつでもできることではありません。ましてや、この先いつ同窓会があるかわかりません。もしかしたらこれが最後の同窓会になる可能性もあります。だからこそ同窓会の誘いがあれば恥ずかしい気持ちを押し切って出席してほしいのです。50代にもなれば多くの人が風変わりしているでしょう。学生時代にモテていた人がお腹の出た中年になっているかもしれません。逆に学生時代に平凡だった人が引き締まった大人になっているかもしれません。貧乏であったりお金持ちになっていたりです。家族を持っていたり独身のままであったりなど様々です。そうした変化を楽しむだけでも出席する意味があります。勝ち負けなどは気にせず純粋に童心に戻るという意味で出席してみましょう。久しぶりに会っても昔の呼び名で呼ばれた瞬間すぐ昔の関係に戻れます。タイムスリップした感覚が味わえるのです。同窓会に出席して童心に戻る。50代がしておきたい30のこと。その24。両親の前で笑顔になるのが良い子供。我が子の前で笑顔になるのが良い親。家族と一緒にいるときどのような表情をしていますか。50代はいろいろな仕事が重くのしかかる時期です。責任、家事、子育て、人付き合い、ローンなど山ほどあります。いつも眉間にシワを寄せ不機嫌そうな顔になっていませんか。疲れているのはわかりますが、暗い表情を見せていると相手も心配します。家庭の中に不穏な空気が漂うのです。できるだけ家族の前では疲れた表情を見せないようにしましょう。家族の前ではやはり笑顔が一番です。家族に癒してもらうではなく家族を癒そうと考えることが大切です。にっこり笑顔になるだけで相手を癒せます。両親とも我が子とも仲良くなれます。どうしても疲れた顔になってしまうならストレス発散がうまくできていない証拠です。温泉に出かけたり好きなことを楽しんだりなどうまく気分転換をしましょう。両親の前で笑顔になるのが良い子供です。我が子の前で笑顔になるのが良い親なのです。家族の前では不機嫌な顔を見せないようにする。50代がしておきたい30のこと。その25。なぜお口癖にするだけで哲学者になれる。あなたにとって人生で大切なものは何ですか。自分でしょうか。パートナーでしょうか。我が子でしょうか。両親でしょうか。健康でしょうか。どれも大切だと思う人が大半でしょう。もちろんどれも大切です。別に優先順位をつけろと言っているわけではありません。ここでしてほしいのはなぜ大切かと考えてほしいのです。どれも大切とオブラートに包んだ言い方をするのではなく、なぜ大切かと具体的に考えてみます。例えば自分が大切と思うときなぜ大切かを考えてみます。命は取り返しのつかない存在です。やはり自分がいるからこそ仕事や家事など一家を支えることができます。パートナーが大切と思うときなぜ大切かを考えてみます。パートナーがいるおかげで子供を産めます。精神的サポートや協力などが得られます。これから長い人生寂しい思いをすることなく生きていけます。我が子が大切と思うときなぜ大切かを考えてみます。我が子の顔を見るだけで元気をもらえます。一族の血が残ります。両親が大切、健康が大切、家が大切と考えるときもなぜ大切かを考えてみます。なぜとは哲学です。なぜだろうかと考えると物事を深掘りでき真理を追求できます。その結果大事にしよう、尊重しようという気持ちが今まで以上に強くなるのです。なぜ大切かを考える。50代がしておきたい30のこと。その26。ショック療法で再び緊張感を取り戻す。最近驚いたのはいつですか。年を取れば取るほど驚く機会が少なくなります。経験量が増えるため何を見聞きしても知っているという状態になるからです。同じ経験ばかりでは緊張や感動がなく心も緩んでしまいます。50代は知的レベルが高いため心も緩みやすいのです。そこで必要なのが自分で自分を驚かす経験です。驚かせるといえば誰かにしてもらうイメージがありますが、そうとは限りません。自分で自分を驚かせてみるのです。強い衝撃を与えて心を動揺させるということです。いわゆるショック療法です。ショック療法によって病状が改善する例があるように、心や体を引き締めるにはショックが一番です。ぼんやりしたあなたも何らかのショックを与えることで以前にあった緊張感を再び取り戻せます。ではショックを受けるにはどうするのか。恥ずかしいことをしてみるのです。生活を振り返り恥ずかしいなと思うことはありませんか。恥ずかしいなと思えばチャンスです。恥ずかしいなと思うことをすれば必ずショックを受けられます。不快感や緊張感をあえて楽しく受け入れましょう。ショックを受けます。ひどく動揺します。だからいいのです。照れくさい気持ちになるのは素晴らしいことです。動揺しますが心は若返るのです。恥ずかしいなと思うことをやって心を若返らせる。50代がしておきたい30のこと。その27。収入と支出、資産と負債についてきちんと考えておく。お金の管理についてどのくらい把握できていますか。50代はお金の出入りが激しくなる時期です。お金の管理については今のことだけを考えるのではなく、これからのことも考えなければいけません。お金についてはっきり考えておかなければいけないことが2つあります。1、現在の収入と支出、資産と負債。家計についてはやはり収入と支出と資産と負債の把握は必須です。すでに把握している人もいるとは思いますが、定年が近い今の時期に今一度確認しておきましょう。数字として表すと支出や負債が多いことにも気づき改善しやすくなります。会社からの収入と生活に伴う支出です。土地があるなら資産です。家をローンで購入しているなら負債です。資産額もはっきり出して現在の経済状態をきちんと把握しておきましょう。2、これからの収入と支出、資産と負債。収入と支出、資産と負債について現在の状態だけ把握するのでは不十分です。これから5年後、10年後、定年後などどう変化していくのかも考えておきましょう。老後を考えるのはまだ早いと思いますが、現実に帯びる時期に近づいています。早く考えるに越したことはありません。50代にもなれば国内の経済状況にも精通しているはずです。政治経済の情勢を考慮すればより正確な計画が立てやすくなるでしょう。年金は当てにならない、今度は不景気があと15年は続くそうなどが分かれば、それなりの貯金も必要です。家賃、食費、光熱費、教育費など改めて家計を確認しておきましょう。現在とこれからの収入と支出、資産と負債をきちんと考えておく。50代がしておきたい30のこと。その28。彼の素材の症候群にならないために子供以外の生きがいを持つ。子供が生きがいです。親御さんの中には子供を生きがいとする声をよく耳にします。やはり大事な我が子ですから、何より第一に考えることでしょう。生きがいになって当然ですね。 確かに子供は生きがいの一つですが、ここに一つ落とし穴があります。子供を生きがいにしても、子供だけを生きがいにするのは危険なのです。カラノス・ソラノス症候群になりやすいからです。カラノス・ソラノス症候群という言葉をご存知ですか？夫は仕事が忙しくて不在がちである上、子供たちは進学や就職や結婚などで巣立ちます。家に一人だけが残された妻が空虚感や不安感に襲われ、心や体に不調を訴えるという症状です。一般的に中高年の女性に多い症状ですが、男性でも起こる症状です。子供だけを生きがいにしている時ほど巣立った時の心の穴は深くて大きくなります。大切なことは子供以外の生きがいを持つことです。趣味を持ったり、スポーツを楽しんだりなどです。子供が巣立ってから考えるのではなく、子供が巣立つ前から考えておくことが大切です。子供はいつか巣立ちます。子供が巣立つとき、私のことは気にしないで行ってらっしゃいと笑って言える親でありたいものです。子供もまた安心して巣立っていけるのです。子供以外に生きがいを持つ。50代がしておきたい30のこと。その29。満足に仕事をやり遂げるから気持ちのいい定年が迎えられる。50代は少しずつ定年を意識し始める年頃です。早く定年を迎えたいタイプですか？それとも定年後も仕事をしたいタイプですか？ようやく仕事から解放される。早く定年を迎えてのんびりした老後を迎えたい。そう思う人も多いのではないでしょうか？年金暮らしになれば仕事をしなくてものんびり過ごせます。流行る気持ちはわかりますが、逆に考えてみてください。活力的に仕事ができるのももう長くはないと。定年後は仕事をしようと思ってもしにくい状況になります。もちろん定年退職後に別のところで再就職もできますが、現実としては難しいでしょう。年齢がネックになりやすいためです。たとえ再就職ができたとしても、おそらく今ほど責任のある仕事は難しいことでしょう。仕事をするにしてもある程度の健康が必要です。体力の衰えがネックになり、今ほど活力的な仕事がしづらくなります。頭も体も元気ないまだから仕事を活力的にこなせます。健康的かつ活力的に仕事ができるのも長くはないのです。そう考えると今の仕事に愛しさが感じられませんか？仕事ができるのは幸せです。仕事は楽しいことです。仕事を通して人と出会えたり、社会の役に立ったり、学べたりできます。責任のある仕事ですが、頼りにされている証拠です。苦しいこともありますが、だからこそ大きな喜びが得られます。定年が近づきつつあります。仕事ができるのも長くないと分かれば、おのずと最後の力がみなぎることでしょう。仕事に誇りを持ち、最後まで手を抜かず、全身全霊で仕事に当たりましょう。満足に仕事をやり遂げるから、気持ちのいい定年が迎えられるのです。最後の力を振り絞って、気持ちよく定年を迎える。50代がしておきたい30のこと。その30。定年退職の後はどういう過ごし方をする予定ですか？定年退職の後、どのような暮らしをする予定ですか？考えるには早すぎると思うかもしれませんが、50代になれば考え始めてもいい時期です。定年が近づくということは、定年後の準備も必要になるということです。いきなり定年を迎えるのもいいのですが、人によってはトラブルになることがあるようです。定年退職で仕事を辞めた途端、空虚感を抱くケースです。会社との関係がなくなれば仕事がなくなり、出会いがなくなり、暇になります。今まで会社から仕事を与えられた状態から一転して何も与えられない状態になります。何をやっていいのかわからないと、途方に暮れ一日中ぼっとしてしまうのです。定年後に抜け殻のような人間になってしまうトラブルも多いようです。定年後にうつ病になる話もよく耳にします。そうならないように定年後の過ごし方を今から考えておきましょう。仕事を辞めれば自由に行動できる時間が増えます。24時間365日自由です。毎日が日曜日です。まず定年退職を祝って旅行はいかがでしょうか？人生の区切りに支えてくれたパートナーと一緒に旅行へ行けば印象的な思い出ができるに違いありません。そしてたっぷり趣味の時間を楽しみましょう。釣りに行ったり山登りをしたりガーデニングを楽しんだりなどです。何かのボランティア活動に参加するのもいいアイデアです。引っ越しや海外移住も一つの選択肢です。もちろん定年後に別のところに再就職をするのもいいでしょう。いろいろ夢が膨らみますね。定年後を楽しみにしていれば気持ちが高まってきます。準備がしっかりできていれば定年退職後の無気力を防ぎ次のステップへスムーズに移れます。今のうちから定年退職後の予定を考えておくのです。そろそろ定年退職後の予定を考え始める。50代がしておきたい30のこと。まとめ。その1。年齢が高くなるほど強くなることに重点を置いて行動する。その2。たくさん投資をしていると考える。その3。まだ若い、まだまだいけるお口癖にする。その4。80歳ではなく100歳を目指す生き方をする。その5。年齢を聞かれたときは堂々と口にする。その6。50代だからおしゃれを意識する。その7。発達のあり方について考える。その8。公開しないための一覧表を作成する。その9。健康に関する本を読んで生活習慣を改める。その10。礼儀を改めて大切にする。その11。20周年や30周年の結婚記念日に誕生日10回分の費用を使ったイベントを楽しむ。その12。どんなに成功しても家族との仲は最優先にする。その13。子供の家賃や光熱費は削っても学費だけは削らないようにする。その14。子供の自立を応援する。その15。少しだけ羽目を外す。その16。預金助言者として振る舞う。その17。部下より仕事を頑張り、なおかつ楽しそうに仕事をする。その18。自分の考えを持ちつつ他の考えも受け入れる柔軟性を持つ。その19。そこそこではなく全力の生き方をする。その20。成果とは関係のない趣味を持ち幸せを増やす。その21。故郷に向かってありがとうと感謝する。その22。昔の友人に連絡してみる。その23。同窓会に出席して同心に戻る。その24。家族の前では不機嫌な顔を見せないようにする。その25。なぜ大切かと考える。その26。恥ずかしいなと思うことをやって心を笑い出せる。その27。現在とこれからの収入と支出、資産と負債をきちんと考えておく。その28。子供以外に生きがいを持つ。その29。最後の力を振り絞って気持ちよく定年を迎える。その30。そろそろ定年退職後の予定を考え始める。